皆さん改めましておはようございます。そして、まだ大丈夫ですね。明けましておめでとうございます。先ほど白戸兄弟忍ぶ時持ちましたけれども、私が白戸兄弟とよく会話している中でお聞きしていた言葉はですね、この泉の翼の教会に来れて本当に良かったって兄弟が言っておられたこと、そしてよくご自身のですね、生涯を振り返ってさまざまな信仰生活について、また大変だったことについてお聞きする機会がありました。それでも最後にはですね、白戸兄弟はよくこのようにおっしゃってました。栗田先生、やっぱり御言葉だって、そうおっしゃっていた兄弟の姿を思い出します。ギデオン教会の働きをされながらですね、御言葉の持つ力というものを誰よりも深く兄弟は体験しておられたのではないでしょうか。白戸兄弟の人生を支え導いてきた神様の言葉、私たちも今日新年の初めにご一緒に見てまいりましょう。一言お祈りして御言葉開いてまいりましょう。愛する天の父なる神様、2023年第2週の礼拝を今日共にお捧げしています。神様、白戸兄弟を92年の生涯導いてこられたその御言葉を私たちは今から開いてまいります。白戸兄弟が一本筋が通ったその信仰を持って御言葉を心に蓄え歩まれたがごとく、私たちも今日御言葉を蓄えて心を開いてここから歩んでいくことができますようにお導きください。これからの時、主はあなたに期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は2023年に入って第2週ということで、新年の始まりですから、この新年の始まりにですね、皆さんとご一緒に確認したいことがあります。それは今日のメッセージのタイトルにも挙げましたけれども、この1年私たちは確かに祝福があるということです。聖書の語る祝福とは皆さんどういうことでしょうか。この世の祝福、福というとですね、この世で何か成功を収めること、いい高校に入って、いい大学に入って、仕事もですね、いい会社に入って、いいお給料をもらって、素晴らしい人と結婚して子供がたくさん生まれる、それが幸せだ。そういうふうに見られるかもしれません。また年始のこの時期になると、世の中でよく福という字を見かける気がします。お店に行くとですね、福引きとかですね、福袋とかですね、また福笑いとか、なんか福男とかですね、いろんなそういう福という文字が入っているものを見る気がしますけれども、この世の中の人たちもですね、一年の始まりに本当に良いものを求めているんだ、良いものを求めてこの一年スタートしたいんだということがよくわかります。地上の生涯においてですね、そのような先ほど挙げたような目に見えるもの、目に見える祝福、それも確かに神様が与えてくださる良いものですけれども、目では見ることができない霊的な祝福こそがさらに素晴らしいものであること、それを私たちは覚えてまいりたいんです。よく正志先生がおっしゃいますね、神様、私たち祝福したくてしょうがないんだって。ではその祝福とはどういうものなのか、新年の始まりに皆さんでご一緒に確認してまいりましょう。今日のアウトライン2つ確認します。アウトラインの1つ目、祝福、それは私たちが主と共に歩むこと、神様と共に歩む、それが素晴らしい祝福であるということを覚えてまいりましょう。そして2つ目の祝福、その祝福は私たちは先取りして歩んでいく祝福だということです。先取りというとですね、祝福を自ら勝ち取るようなですね、努力して勝ち取るような、そういう意味ではなくてですね、私たちは信仰を持って今年も神様から必ず祝福されるということを信じてですね、受け取って 参りたいということです。まあ、よく余り物には福があると言いますけれども、祝福は先取りです。私たちはこの一年の先始まりに先取りしてですね、喜んでこの一年スタートしてまいりましょう。今日の御言葉はヘブル人への手紙11章の1節から10節までになります。はじめにですね、11章の1節ご一緒にお読みしたいと思います。1節、この箇所はですね、1年の始まりにも暗唱できたらとても素晴らしいなと思います。11章の1節、まずはご一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちの2023年、しつこいようですけれども、必ず祝福があります。まあ、何を根拠に私たちはそう言えるのでしょうか。決して無理をしてですね、自分を偽って頑張って無理して祝福される、祝福されるって言い聞かせる、そういうことではありません。信仰を持って私たちはそのように言うことができます。神様からの祝福を受け取るために大切なこと、それはこの一節にあります信仰です。私たちが信仰を持つならば、神様が必ず良いものを私たちに与えてくださる、確信することができます。神様は最善以外なさらない。神様の祝福、それは世の中の成功とか失敗とか、そういう基準では測ることができません。世の中の人から見たらですね、私たちの人生、私たちのこの一年は、ああちょっとうまくいってない、映るかもしれないけれども、いやそうではなくて、必ず祝福があるということ、信仰を持って歩むのであれば違う見方ができるということ、それを私たちは覚えてまいりましょう。そしてこの御言葉にあるようにですね、私たちが信仰を持つのであれば、まだ目にしていなかったとしても、この2023年始まりだったとしても、遥か先のことをですね、まるで今の現実のように確信することができます。私たちの神様ならば、必ずこの一年祝福してくださる。信じて私たちは歩み出してまいりましょう。続く2節もこのようにあります。2節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。今日の御言葉ではですね、ここから昔の人たちはということで始まって、創世記の始め、アダムとエバの息子であるアベルに始まりですね、旧約聖書の信仰者たちが次々とここで記されています。今日はこの人物たちの中から二人の人を取り上げて、私たちは祝福について見てまいります。一人目、誰を見ていくかというと、エノクという人です。エノクという人物について、飛んで5節をご一緒に見てまいりましょう。5節ご一緒にお読みしましょう。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を神に喜ばれていたことは、移される前から明かしされていたのです。エノクという人物はどこに出てくるかというと、創世記の5章に出てきます。聖書の一番初めの方ですね。そしてエノクは死を見ずに神によって移されたと、ここでは記されています。そのエノクについて記されている創世記の5章、ここもご一緒に皆さんでお読みしてみましょう。創世記の5章の21節から24節まで、引用箇所の丸1として挙げました。少し長いですけれども、21節から24節までご一緒にお読みしましょう。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。21節、22節、戻っていただくと、ここでエノクはですね、65年生きた後に息子を産んで、そしてその後300年生きたとあります。 まあ、足し算するとですね、23節24節見ていただくと、彼の生涯は365年であったわけです。皆さんはですね、寿命が365年だと言われるとどう思われるでしょうか。いや、エノクは随分長生きしたなって思われるでしょうか。しかしこの当時ですね、創世記5章を見てみますと、創世記5章にたくさんの人物出てきますけれども、創世記5章に出てくる人物たち、その当時の人物の平均寿命はですね、900歳近くありました。そんな彼らとですね、比較するならば、エノクの地上の生涯は短いものであったということがわかります。ではなぜですね、彼は365歳という短い期間でこの地上の生涯終えたのでしょうか。それは先ほどヘブル11章で見ましたし、この24節にも記されていますね。神が彼を取られたから。まあ、なんで取られたのかはここの説には記されていません。この短い説の中で唯一エノクについて記されていること、それはエノクは神と共に歩んだということです。アウトラインの一つ目に挙げました、神と共に歩むという、この共に歩むということは、共にいる、共に生きる、共に住むということです。これは私たちにとって本当に大きな祝福ではないでしょうか。神様は私たちからですね、遠く離れたところで見守っている方ではない、お呼びもつかないような場所におられる方ではない、共にいて今年も歩んでくださるお方なんです。お正月にですね、テレビをつけていた時に箱根駅伝を見ていた娘が言いました。お父さん、走っている人の前を白いバイクが走ってるけど、あれは一体何って。まあ、ちょっと邪魔だと思ったのか分かりませんけれども、私はですね、それは選手を先導して導いているんだって答えたわけですけれども、神様もですね、実にそのように一緒に歩んでくださるわけです。また神様はですね、さらに私たちともっと近くにいて、言うならばですね、何か乗り物に乗って楽をするのではなくてですね、私たちと共に歩みを共にしてくださる、歩幅を合わせて歩んでくださるお方です。まあ、少し恥ずかしい話ですけれども、私は妻と初めてお付き合いをした時にですね、うまく一緒に歩くことができませんでした。一緒に歩いているつもりでもですね、気がつけば妻より先にスタスタスタと歩いていってしまうことが何度もあったわけです。私はそれまでの人生で誰かと一緒に歩くということをですね、あんまり心がけていなかったというか、気をつけていなかったわけですね。初めて妻から言われて気がついたわけです。言われて初めて意識をして、妻と一緒に歩いた時に、その時に初めて一緒の歩幅で歩くことの喜び、一緒に歩むからこそ分かち合える景色、喜びがあるんだということを知りました。私たちの信仰生活もですね、神様のペースに合わせることが大切です。息を合わせることが大切です。決して逆ではありませんね。私たちの歩みにですね、無理やり神様を付き合わせるような、神様を従わせるような、そのような歩みではありません。エノクはその地上の生涯365年間神様と共に歩み続けました。この365という数字を見てもですね、エノクはもう毎年毎年1年365日そして24時間神様と歩幅をピタリと合わせて歩み続けたということが表されているのではないでしょうか。そのように私たちが神様と共に歩めるのであれば、それはどれほどの祝福でしょうか。白戸兄弟もですね、まっすぐな信仰を持ってこの地上の生涯歩み通されました。これこそが祝福の人生であると、祝福の生き方であると、私たちは兄弟の歩みを通して見させていただいたのではないでしょうか。これほどの確かで力強い証言はありませんね。先ほどの御言葉に戻って4節ご一緒にお読みしたいと思います。11章の4節ご一緒にお読みしましょう。信仰によってアベルはカインよりも優れた しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。エノクは天に移され、そして白戸兄弟も天に帰られました。しかし今もなお、その信仰の姿によって、神様と共に歩むことの素晴らしさ、その祝福が私たちに語り続けられているのではないでしょうか。私たちが神様を信頼して歩むのであれば、この2023年も決して一人ぼっちで歩むことはありません。試練の時、悲しみの時、困難の時、私たちは決して一人でいるのではありません。神様の御手の中で、その大きな祝福の中で私たちは苦しむんです。悲しむんです。困難に出会うんです。神様の想定外のところでですね、ああ、あなたがこんなことになってる。そういうことは決してありません。すべては神様の御手の中にあること。それを私たちが覚えるならば、それはどれほど平安を体験することができるでしょうか。私たちは神様と足並みを揃えて、この一年、その祝福を受け取ってまいりましょう。また私たちはもう一人の人物から祝福について見てまいりましょう。もう一人の人物、それは信仰の父と呼ばれるアブラハムです。8節ご一緒にお読みしましょう。11章の8節お読みしましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。このアブラハムの姿から私たちが覚えたいこと、アウトラインの二つ目として挙げました。それは祝福を先取りして歩む生き方です。アブラハムが信仰によってどこに行くのかも知らないのに彼は出て行きました。私たちもこの2023年何が起こるか分かりません。まだ見ていません。しかし信仰を持って私たちは今日祝福を先取りしてここから歩み出してまいりましょう。アブラハムが信仰によって旅立ったその箇所をご一緒に改めて見てまいりましょう。創世記の12章引用箇所の丸2として挙げました。創世記12章1節から3節まで、もう少し長いですけれども1節から3節続けてご一緒にお読みしましょう。主はアブラハムに言われた。
あなたはあなたの
父、あなたの親族、あなたの親族の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。このところを見てもですね、一節を見てもアブラハムは神様からどこに行きなさいという地名は出てきません。神様が示す地へ行きなさいと言われた。そしてアブラハムは信仰によって神様からの祝福を信じて、2節と3節にはですね、祝福という言葉が何回も出てきますけれども、その祝福を信じてアブラハムは旅立ちました。私たちもこの1年神様の祝福を信じて、まだ見ぬその地へと旅立ってまいりましょう。私は昨年の年末にですね、教会の1年の感謝を振り返るスライドを作っていました。2022年の感謝をですね、振り返る時にですね、私はふとこのように思ってしまったんです。今年は何かあったかな、感謝なことあったかな、思いつく写真がちょっとあんまりないかもしれないと。もしかしたら短い動画になるかもしれない。もしかしたら1分持たないかもしれないと。そんなことを考えたぐらいでした。 しかしですね、人間というのは本当に忘れやすいもので、振り返ってですね、1月からあこれもあったこれもあったって数えると、本当にいくつもの感謝が散りばめられていました。結局動画はですね、4分を超えるものになりましたけれども、そこにも入りきらないほどの神様の祝福がありました。この始まったばかりの2023年ですけれども、私たちは今年の年末にも必ずたくさんの祝福を数えることになる、感謝を携えて神様を礼拝することになると、そのように断言できます。そのように一年の最後に感謝する、それはとても素晴らしいことです。神様に喜ばれることです。しかしですね、私たちが信仰を持ってこの2023年始めるのであれば、歩み出すのであれば、決してですね、結果論でこの年末になってからじゃないと感謝しない、年末になってから振り返って全てを振り返る、そのような歩みは私たちしたくないんです。私たちはですね、この結果を重視する社会に置かれていますね。子供の時からですね、テストや成績表で結果で判断されます。そしてそれは大人になってからもですね、会社に入ったとしても仕事ではやはり目に見えるその成績評価によって給与が決まってきたりですね、評価されるわけです。私たちはいつの間にか結果だけを見て、その身だけを見て評価する、そのようなことがないでしょうか。しかし私たちが信仰によって歩むのであれば、決してそうではない。アブラハムが信仰によって祝福を先取りしてですね、このところで歩み始めたように、私たちも祝福を先取りしてですね、まるですでにいただいたかのようにこの一年歩み始めたいのです。それではアブラハムが信仰によって祝福を確信してですね、歩み出してこの十二章以降、とっても祝福された地上での生涯歩んだでしょうか。それはこの地上での生涯、アブラハムのその地上での生涯だけを切り取ってですね、この世の価値観だけで見るのであれば、決してそうではありませんでした。アブラハムの人生にはですね、この後たくさんの大変なことがありました。危機がありました。この後ですね、飢饉が襲って、外国に行ったらですね、妻のサラが王様に取られそうになったりとかですね、その妻と今度女奴隷との間で争いが生じたり、やっと与えられたと思った息子イサクをですね、今度は捧げるようにって、そういう試練に直面したり、彼はどちらかというと波乱万丈の生涯を送りました。それでも彼のその生涯だけを切り取るのではなくて、彼が見ていた視点、それがありました。彼はその視点をですね、先取りして、遥か先を見据えて祝福を覚えていました。私たちも今年1年、その歩みはですね、どんな歩みになるか分かりませんけれども、楽しいことばかりだって、まあ、それもいいことかもしれません。しかし決して穏やかではないかもしれませんね。困難が襲ってくるかもしれません。大変な試練があるかもしれません。もしかしたら悲しみがあるかもしれません。しかしアブラハムが信じていた、見据えていた祝福、それはこの地上の生涯だけでは測れないものです。遥か先をアブラハムが見ていたということ、その信仰の姿をヘブルの11章の9節と10節、今日の最後の箇所をご一緒にお読みしてまいりましょう。アブラハムが見ていたものをご一緒に見てまいりましょう。9節と10節続けてお読みしましょう。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を、この設計者また建設者は神です。旧説にあるように、アブラハムは信仰によって旅立ち、たどり着いた約束の地にですね、ああここは安住の地だと言って、そこをついの住処にしようとはアブラハムはしませんでした。そこにどのように住んだか、他国人のようにしてそこに住んだと言うんです。 10節を見るとですね、またこの以降の節を見ると、彼は地上では旅人、寄留者のようにしてそこに住んだとあります。遥か先に見据える彼が見ていた視点、それは天のふるさと、天の輝かしい都を彼は見て歩んでいました。私たちもこのアブラハムの視点を大切にして歩んでまいりたいと思います。このアブラハムの視点がどのようなものであったのか、今日は年始ということもあってですね、少し私たちは視覚的なイメージを持って見てまいりたいと思います。少し若者たちに手伝っていただきたいと思いますので、若者たち少し前に出てきて、準備していたことをですね、用意していただいてよろしいでしょうか。まあ、このようなですね、少し視覚的なものを使うとですね、まあ、分かりやすいという一面と、まあ、あくまでもこれは視覚的なイメージですので、これ一つの例えとして皆さん考えていただければと思います。うまくできるでしょうか。はい。それでは大丈夫ですか？はい。皆さんこれはあくまでもイメージとして見ていただければと思いますが、皆さんはですね、この今から紐、前の方に出していただきましたけれども、少しピンと張っていただいてですね、この紐一体何をこれからやるのかというとですね、すいません、 YouTube の方ちょっと映りきらなくて申し訳ないんですけれども、本当はですね、ここをもう突き抜けてですね、もう秋人兄弟はもう小名浜の海の方まで行ってもらってですね、もう直樹兄弟はですね、あっちの山の方まで行ってもらいたいぐらいの、もうずっとつながっている、これは永遠を皆さんちょっとイメージしていただければと思います。まあ永遠というものを少し視覚的な形でイメージしていただくとですね、これはもう皆さんの想像力にかかっているんですけれども、さあ、この永遠の中で言ったら私たちの地上の生涯はどれくらいあるでしょうか？どれくらいの長さ、どれくらいの太さがあるでしょうか？まあこれくらい、まあこれくらい。私はですね、このボールペンの先っちょですね、この先っちょちょっと書いた、これぐらいが私たちの地上の生涯じゃないかなと、そのように思います。まあ、ちょっとオーバーだなと思ったのは、このボールペンの先、これでも太いぐらいだなと思います。本当はもっとですね、針の先ぐらい、本当の小さいものでもいいんじゃないかなというぐらい、それぐらい永遠から見たときに私たちの地上の生涯っていうのは本当に短いものだということ。そしてこの地上の生涯、私たちはそれを歩んでいるわけですけれども、私たちはですね、その一瞬の地上の生涯、まるでですね、この虫眼鏡を使って見れないよう、虫眼鏡を使って見るかのようにしてですね、この地上の生涯で、ああ、こんな嫌なことがあった、ああ、こんな嬉しいことがあった、一喜一憂しているわけです。この一瞬をですね。どうでしょうか、それはあまりにも近視眼的といいますか、視野が狭くなっているのではないでしょうか。アブラハムが見ていた視点はどうだったか。彼は一歩引いてですね、今私が立っているような目線でですね、もう本当に遥か先をアブラハムは見据えていました。彼はまだ見ていない遥か先の天のふるさとを待ち望んで、彼はその地上の生涯を歩んでいました。今こうやって出していただいたこの紐はですね、そして先ほどピッて書いたものはですね、私たちが地上の生涯をおろそかにして歩みましょう、この地上の生涯どうでもいいものですねって、そういうことではありません。私たちがこの永遠の視点で生きた時に本当は何を大切にしなきゃいけないのか、それを覚えたいんです。この地上で目に見える祝福にすがりついてですね、永遠の視点を見失っていないかどうかということを私たちはもう一度確認したいんです。若者たち、ありがとうございます。この日も少し戻していただいて、私たちが大切にしたいこと、それは目に見える一時の祝福、一時の良いもの、それも素晴らしいものです。それも感謝しなければいけない。しかしそれにすがりつくのではなく、永遠の視点で見たときに私たちが何を見据えていくか、それをご一緒に覚えてまいりたいんです。アブラハムはその地上に足をつけながらも、もう一つの目線は遥か先を見ていたように、私たちもそのように歩んでいきたいんです。私たちは 神様からアブラハムに与えられたその祝福、その祝福が今日与えられています。引用箇所丸三としてあげました。ガラテヤ人への手紙3章の14節、ガラテヤ人への手紙3章の14節、このところもご一緒にお読みしましょう。それはアブラハムへの祝福が私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。アブラハムは祝福されたけれども、私たちは関係ないということではありません。アブラハムに与えられた祝福がイエス様によって今や異邦人私たちにも確かに及んでいるのだということ。その素晴らしい祝福を私たちは今日いただいているんです。受け継いでいるんです。そして私たちは受け継いで、私たちで止めてしまわないようにしましょう。アブラハムからは祝福はさらに息子たち子孫たちに受け継がれていったように、私たちもこの素晴らしい祝福を世界に分け与える、受け継ぐために今日召されています。去年ですね、白戸兄弟、白戸さんご夫妻と一緒にですね、その時はよしこ姉妹がちょうど入院されるということで、ご一緒に3人で医療センターの方に私は付き添いで行ってきました。まあ、入院の付き添いということで、代理で行ってきたわけですけれども、まず受付のロビーで3人で待っていてですね、それではご一緒に、その入院するその何階だったかそのところまで一緒に来てくださいと言われてですね、よしこさんと誰が付き添おうかと白戸兄弟と話した時にですね、兄弟が、いや栗田先生行ってくださいということで、あ、私でいいんですかということで、私がよしこさんと一緒に上に、エレベーターにですね乗って行ったわけです。そしてエレベーターから戻ってくるとですね、白戸兄弟がこうやけにニコニコしておられるんですね。いや白戸兄弟どうしたのかなって、何があったのかなと思って、私は帰りの車の中でですね、白戸兄弟からこんな話を聞きました。いや栗田先生、渡すことができました。それは白戸兄弟がですね、ご自身の家を出るときにギデオンの聖書をですね、いつも着ているそのスーツの胸ポケットに白戸兄弟を入れておられて、そしてその聖書を、先ほどよしこさんと私がですね、このエレベーターで入院の手続きをしている間に、白戸兄弟は病院のその受付にいる待っている方にですね、これは聖書でお話をしてお渡ししたんだ、本当に喜びに満ち溢れた顔をしておられました。私が白戸兄弟とお話していた中で、それは本当に一番の笑顔だったんじゃないかなと思います。祝福を受け継ぐということ、御言葉を分かち合うということ、それがどれほど私たちにとって喜ばしいことなのかを兄弟から教えていただきました。私たちは今日1年の始まりに祝福について2つのことを覚えてまいりました。1つ目、私たちは神様と共に歩む祝福があるということ、そして2つ目、私たちは祝福を先取りしてこの1年歩んでいくということです。何か恐れて不安になってですね、この1年大丈夫かなって恐る恐る踏み出していくのではない、必ず祝福される、私たちはそれを信じてこの1年期待して歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきながら今日の御言葉を振り返る時を持ってまいりましょう。主の2023年第2週目が始まりました。私たちは今日御言葉を通し、必ずこの1年も祝福がある、祝福が用意されている、 そのことを覚えてまいりました。絵の具が主と共に365年365日、いつも主と歩んだように、私たちの傍らには今年一年主が絶えずいてくださること、覚えてまいりました。私たちが眠るとき、私たちが休むときも、主は休まず、主は眠ることなく私たちを支えていてくださいます。また私たち、この2023年始まったばかりですけれども、すでに神様から大きな祝福が与えられている、神様の救いの御業が、天のふるさとが、私のいるべき場所がもうすでに用意されている、その素晴らしい約束を信じて、先取りして歩んでまいりましょう。私たちはこの一年、恐れることはありません。不安になることはありません。どんなことがあっても、どんな困難や悲しみが襲っても、あなたは主の御手の中にあります。主の祝福のうちを私たちは歩んでいきます。どうでしょうか、私たちは今日その祝福を確信し、ご一緒に歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。愛する天の父なる神様、この主の年2023年を感謝いたします。一年の始まりに主が必ず私たちを祝福してくださる、それを私たちは覚えてこの一年スタートできるので、心から感謝いたします。私たちは弱く迷いやすいですけれども、落ち込みやすいですけれども、主の祝福のうちにあることを私たちは覚えてまいります。私たちが倒れそうな時も、共に歩んでくださる主よ、あなたが脇で支えてくださいますように。ある時は背負ってくださり、共に歩んでくださいますように、よろしくお願いいたします。また神様の祝福を私たちが先取りして、喜びつつこの一年歩んでいくことができますように、お導きください。この地上の生涯、目の前にあることで一喜一憂して、がっかりしたり落ち込んだりするのではなくて、遥か先を見据えて永遠の視点を持って、私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。また今続けて祈りますけれども、格別に主の慰めと励ましが、ジェラとヨシコ姉妹の上に、ナオミ先生、またルツコ姉妹の上に豊かにありますように、どうかよろしくお願いいたします。この一年の歩み、主はあなたに期待しお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。